本語の SBS です。
先日スコット・モリソン氏が新しい首相に就任し、新たな内閣の顔ぶれも発表されました。トニー・アボット元首相も入閣はしなかったものの、モリソン首相から先住民問題特使という新しい役目を与えられました。しかしながら党の先住民側はアボット氏の就任に猛反発しています。不必要だ、悲惨だ、侮辱的だ、これらはアボット氏が先住民問題特使に就任したことに対して先住民が口にした言葉です。アボット氏は閣僚の仲間入りはしなかったものの、モリソン首相から先住民問題特使という新たな役目を与えられました。そのアボット氏、初めはためらっていたものの、後に受け入れを決意しましたが、その役割がどういうものなのか、詳細は明確ではありません。アボット氏は、首相を経験した一人として、他の人にはできないような役割を果たすことができると話しています。マクアリーラジオによりますと、アボット氏は、2017年度には83% だった先住民の就学率を向上させることに焦点を当てるとしています。私も考えました。先住民の子どもたちが最も良い教育を受けられることに焦点を当てる以外ありません。私は過去に人里離れたたくさんの学校を訪問してきました。我々は彼らの就学率を上げる必要があります。教育水準を向上させる必要があります。それらに焦点を置くことは素晴らしいことだと思います。それを達成するには、情熱、理解、そして実現するための強い意志が必要だからです。自由党のキーパーソンであるジョシュ・フライデンバーグ蔵相やマティアス・コールマン財務相は、アボット氏の先住民問題特使就任について、保守連合にとってはポジティブなことだと話しています。一方、先住民で労働党所属議員であるリンダ・バーニー氏とパッド・ドッスン氏は正反対の見方を持っています。ドッスン上院議員は、アボット氏はこれまで自分たちの声を議会に反映させたいとする先住民たちの思いを支持してきてはいないとして、そんなアボット氏の特使就任は先住民に対する侮辱だと述べました。先住民女性として初めて連邦議員となったバーニー議員もアボット氏の就任に疑問を抱いています。首相には先住民諮問評議会があります。先住民問題担当大臣もいます。内閣には先住民であるケン・ワイアット議員もいます。そして議会には先住民である議員が3人もいます。トニー・アボット氏が首相を務めていた時、先住民問題の予算を5億ドルも削減したり、さらに8000万ドルを費やした学校プログラムも特に何の効果ももたらさなかったなど、本当にひどいものでした。オーストラリア先住民国民会議は、先住民問題大臣、先住民保健担当大臣、その上、アボット氏自身が首相であった時に設立した先住民諮問評議会がすでに存在すると話しています。ロッド・リトル共同議長は ABC に対し、アボット氏が首相であった当時、先住民が直面する様々な問題に対し、先住民側と効果的に意見を交わさなかったとしています。我々は全く必要のない役目だと見ています。馬鹿げていると思います。先住民に対して何の利益になるのか全く理解できません。メルボルン大学の先住民関係共同研究所長のサラ・マディソン氏は、先住民のコミュニティから困惑と幻滅の声を多く聞いたと話しています。マディソン氏によりますと、アボット氏を就任させたモリソン首相の狙いは、今回の政変で自由党に入った亀裂を修復して、再び統一したいというものであり、先住民の利益のことなど考えていないだろうと話しています。モリソン首相は、今回バックベンチに座るトニー・アボット氏がどれだけ破壊的な影響力を持つか明らかに見せつけられました。アボット氏を閣僚にはしたくありませんが、安定した政府を実現するために彼と和解したいという狙いがあるのだと思います。 以前副首相を務めたバーナビー・ジョイス氏も今回、アボット氏と同じように特使の役割を与えられ、干ばつ支援、復興に当たるとしています。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。